まったりタイムエボリューション。
はい、どうも皆さんこんばんは。売れなし声優たちの悪あがき、まったりタイムエボリューション。この番組の企画構成、台本、演出、その他もろもろ一手に担っているパーソナリティのマモでございます。どうぞ今晩もよろしくお願いいたします。しょっぱなから噛んじゃったさあ、今晩もどうぞよろしくお願いいたしますということで、さあ今回で第28回目の放送となります。こちらの番組はですね、ピアキャスト、ネットラジ、スティカム、ニコニコ生放送を使って放送いたしております予定でございますけれども、この場を借りてまずお詫びをですねさせていただきます。まず、ご挨拶からすいませんでした。本当にですね、今何が起こっているかと言いますと、後でじゃあですね、 iPod じゃないや、ポッドキャストまで聞く方にはちょっとよくわからないとは思うんですけれども、まあ今現在こうやって生放送で収録させていただいているんですけれどもですね、先ほど言ったいろいろ媒体を使って生放送させていただいているんですけど、そのうちのニコニコ生放送がですね、今現在ちょっと僕が、ちょっと前日にポカやっちゃったものですね、もので今現在僕ですね、24時間放送停止中という状態になっちゃっておりましてですね、もうどうしようもないです。申し訳ないというか、今現在ちょっとね、放送は流れてるんですけれども、僕自体が入れないという状態になっちゃってるんで、ニコニコ生放送で聞こうと思ってた方には本当に申し訳ないと思っております。ちょっとね、やらかしちゃったんだ本当にこれは普通に言っちゃいけないんだろうね。何をやったかってあんまし言わない方がいいんだろうな。あたと問題ないそうな気がするからまあね、ポカです。正直ポカしたわかんないな、このものの あれ。じゃあ行こうまあそんな感じですね。今回ちょっと、いろいろと方法を考えてたんですけど、まあ、ニコニコ生放送の方で、まあ、ニコニコ生放送で見られる方用に何かしら、対処の仕方はないかと、まずはちょっとね、いろいろとコミュニティのコメントでお知らせして、で、まあ、ミラー放送ができるならミラー放送でやるかなっていうことは考えてはいたんですけども、いかんせん、まあ、今のコミュニティごとに配信をしてるんですけれどもね、ニコニコ生放送は。そのコミュニティが今現在、僕が入れないですけども、放送中っていうことになっちゃってるんで、放送ができない、ミラー放送ができないという、ちょっとね、ことになっちゃってますんで、本当に今日はもうどうしようもないっていうんで、ちょっと一個減らして、ニコニコの生放送以外のところでちょっと配信させていただいております。何卒ご了承くださいということで、さあ、ですね、今日はですね、ブログの方で告知をしてたんですけども、なんと久々にゲストが来るということで、さあ皆さんお待ちかね、あれですね、先日歌ってみたタグで投稿いたしました、はるちゃんの登場です。ということになる予定だったんですけれども、はるちゃんからですね、ちょっと1時間ほど前にメールじゃないですけど直接電話が来まして、マボさんちょっとごめんっていうので、マボさんごめん、実はまんでふにゃーんのことがあって、ちょっと申し訳ないんだけどって言って、で結局ちょっと無理になっちゃいましたすいませんというわけで今回も、たった一人のぼっち放送記録更新中でございます。今日も麻婆だけでお楽しみください。ごめんなさいね、なんとかみんなを楽しませるように頑張っていきますんで、僕だけでもついてきてください、よろしくお願いいたします。まあそのはるちゃんのですね理由なんですけれども、それちょっとね理由を伝えておいた方がいいのかなと思って一応本人に確認取ったんですけれども、僕が言いますと、というかちょっといろいろと多分いろいろとややこしいことになるというか、まだね言えない部分が多いんで、ちょっとある程度時期が経ったら僕が直接リスナーさんに伝えたいと思いますというお言葉をいただいておりますので、はるちゃんのお言葉をもうちょっとお待ちください。まあその理由っていうのもね、お仕事で遅れるとかそういうんじゃなくて、 実はまあ僕自身もちょっと理由を聞いたら、あーもうそれはしょうがない、しょうがない、それはもうちょっとこんなちょっと趣味に毛が生えたようなラジオやってる場合じゃないよって、もうそっち行け、そっち行け、もうそっちの方が大事だわっていう、そういう内容の用事でした。もうこれはね、はるちゃんの飛躍に大期待、できればおこぼれくださいっていうぐらいのお話だよ。もうそういうのを聞いたんで、まあその続報をお待ちください。はるちゃんから多分直接来ると思いますんで、まあ皆さんのね、温かくはるちゃんの飛躍を願ってあげてくださいということで、さあ、今日もですね、こんな感じでダラダラとやっていきましょう。いろいろとですね、今現在生放送中ですので、番組中にもお便りを募集いたしておりますので、そちらお送りいただけましたら、番組の後半で、紹介させていただきます。どうぞどんどんお寄せください。これ読んでのコーナー、早口言葉のコーナー、お悩み相談室、夏花、新コーナー、魂のおたけびコーナー、そして、読まれるのが恥ずかしいという方は番組の感想コーナーですね、パーソナリティへ直接お送りいただけます。そちらもご利用ください。さあ、あとですね、プレゼントコーナーも最近ちょっとずっと保留中なんですけれども、まあですね、いつやんねんって言われそうなんですけども、これだけは言っておきましょう。次にゲストが来た時には放出します。次にゲストが来た時にそのゲストと僕のサイン添えてお渡しいたしますので、実は12月中に当たっている方2名、まだ発送できていないので、もう少々お待ちください。申し訳ないという感じなんですけれども、ではね、それまでもうなんていうかね、漫画版で表現するとカイジの沼みたいに吐き出せ、吐き出しちまえと、もう今どんどんどんどん弾が溜まってる状態でございますんでね、もうそういうので、一気に放出して CD1 枚かよっていう話なんですけども、まあなんかね、よかったら、まあそろそろその2もね、その2もつけるかとは、その2もね、そのプレゼントにつけるかとは思っておりますので、あそこら辺はちょっといろいろと考えていきましょう。さあ、そういうわけで、今回もですね、今回もぼっちの放送でございますけれども、ちょっと寂しいけどね、でももうちょっと慣れちゃったかな。さあ、そのわけで、やっていきましょう。では今晩もよろしくお願いいたします。まったりタイムエボリューション。この番組は仕事がなくて日々悶々と過ごしている声優たちが力を出し合って完全自主制作でお送りします。
まったりタイムエボリューション。
はい、こちらのコーナーではフリートーク&、お便りのコーナーとなっております。ではご紹介していきましょう。その前にですね、フリートークというか、告知でございます。僕自身が今現在、僕マーボがですね、参加させていただいております総空のフロンティアというウェブゲームですね、今現在、声優参加開始いたしておりまして、今はですねボイス発注はちょっとできてないんですけれども、もうそろそろ第4回目のボイスオーダーシステムが、ボイスシステムじゃないですね、ボイスオーダーが開始されるということなので、そちらぜひともお待ちください。その時期に合わせて多分、つい先日ですね、収録いたしました僕のボイスも納品されると思いますので、ぜひとも聞いてあげてください。結構ノリノリでした。もうね、なんか知んないけれども、音響ディレクターさんとはなかなかちょっと面白い感じで話が合いまして、いろいろと悪ふざけもしつつ楽しく収録いたしております。その際にですね、結構何パターンか撮りましてですね、遊んでおりました。その間もうね、ちょっと練習してもいいですかっていう感じで、じゃあ準備が整うまで練習しておいてくださいということでですね、ちょっと僕自身がマイク通して練習してたらですね、ブースの外で爆笑聞こえるんですよね。そんなにふざけた感じでやってないはずなんだけど、普通にやったら、だから面白いと。なんか面白いらしいです。まあ実際どうなのか分かんないですけどもね、役者ってのは褒められたら終わりでございます。僕自身はいやいやいや、まだまだまだまだできると 思ってやっておりますので、ぜひともね、どんどんどんどん精進して、次のボイスオーダーも、どんどんね、お仕事いただけるように、そしてお仕事ください節操のない言い方しておりますけれども、よろしくお願いいたしますということで。あとですね、僕のブログでちょっと昨日お知らせしたんですけれども、今度ですね、3月ぐらいかな ?3 月ぐらいにちょっとイベントがあると、同時のイベントがあるらしいんですけども、その同時のイベントに向けて作ってるサークルさんから、初めてなんですけれども、ボイスの、依頼をいただきましてですね、この役をちょっとやっていただけませんでしょうかということをいただきまして、まあ、締め切りとかは、セリフ量とかを加味いたしまして、多分というか、まあ、余裕でできるなというのが分かりましたんで、喜んで引き受けさせていただきますということで、今度ですね、そういう感じで、出張というわけじゃないですけど、まあ、同人ですけどね、ネット声優とあんまし活動変わんないかもしれないですけども、一応プロと自覚を持って、そういう感じで、今活動いたしております。まあ、この聞いてくださってる方の中でも同人作品とか作られてる方がもしかしたらいるかもしれないです。結構お気軽に言っていただけましたら、まあ、その予定とかもあると思うんですけど、締め切りと僕自身のちょっと予定とかもちょっといろいろ加味いたしまして、返事させていただきますので、よかったらダメ元でどんどん言っていただければと思います。まあ、いろいろ依頼料とかあるかもしれないですけどもね、まあ、そこら辺はお気持ち程度で結構ですよ。僕自身もちょっと相場がよくわからないんで、そういうのがあると思いますんで、お気持ち程度で、まあ、1K から、お気軽にお寄せください。まあ、ぶっちゃけて言うと、その金額によりモチベーションは変わります。ただだったらただなりです。ただなりで、締め切りもちょっと遅く、後回しになるかもしれないですけども、そこら辺はね、ちょっとね、人間ですから。そういうのはあるけども、高い金額もらうと、それはそれなりに気合いは入れますよ。もうね。そういうので、やっていきますんで。まあ、お気持ち程度でも、なくてもいいですよ。なくてもいいですし、それなりのものは、それなりっていうか、ボーダーライン以上のものは、そりゃ、作っていきますので、お気軽にお寄せください。そんな感じで、僕自身今、個人的にも動いておりますので、ぜひともご利用ください。さあ、それではお便りを読んでいきましょう。その前に、どうだろう。まあ、ちょっと一人だとちょっと寂しいんでね、ゲストっていう感じで、なんかちょっと、ね、一人二役って言っていいのかな、なんかちょっと別キャラでやってみようかなと思ったんですけども、やってみましょうかね。というわけで、ちょっと一人では寂しいので、ぜひちょっとね、ちょっと一人二役的な感じでやっていきましょう。というわけで、今回のゲストは、お茶でございまーす。
はい、どうも、皆さん、こんばんは、ということで、今回はですね、マモさんがですね、ちょっと、一人ぼっちで配信されるということで、まあ、私としてはね、ちょっとこういう状況は見過ごせないかなと思いまして、ちょっとお手伝いさせていただければなと思っております。ぜひとも、よろしくお願いいたします。ただのおっちゃんでございますけどね、ぜひとも、お相手いただければと思っております。
はい、そういうわけでですね、おっちゃん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは読んでいきましょう。ラジオネーム、ハイゼットさんからいただきました。ふつおたでございます。パンパカパーン、おめでとうございます。ポテトさん、前回の時ですね、ポテトさん、あなたは、100人目のメール採用者になりましたというつきましては、マーボーから記念の何かが送られます。
僕の甘いささやきボイスでいかがでしょうか。
ということで、ハイゼットさんは以前からね、カウントしていただきまして、ポテトさんが、ちょうど100人目ということでね、おめでとうございます。記念の節目でございますけども、なんか考えておこうかね。なんか欲しいものがあれば、このセリフ言ってくださいっていうのがあったら読みますぜ。さあ、そういうことで、ごめんなさいね。パーソナリティの皆さん、こんばんは、こんばんは、
こんばんは。
ということで、時間を有効活用していないハイゼットでございます。本当に申し訳ないね、毎回カウントしていただいて。前日の通り、ついにメール採用者数が100名になりました。おめでとうございます。 採用回数じゃなくて採用者が100人呼んでんだね。麻婆配信100人乗っても大丈夫なんだね。すごいね。そんなになってたのは気づかなかったな。嬉しいね。なんかね、ペンネームで数えてるので正確には100名ではないかもしれませんが、たくさんの人に聞いてもらえている証拠です。これからもどんどん新しいリスナーを増やしていってください。それでは放送楽しみにいたし、しておりますということで、ありがとうございます。100人か。なんかね、そういう節目といえば節目なんだけれども、なんかね、実際にちょっと詳しくは確認したことないから、今何人聞いてるかよくわかんないんだよね。そんなにも聞いていただいてるんだね。嬉しいことでございます。ありがとうございます。これからもどんどん100人150人200人、それぐらいどんどんリスナーさんがね、お便り出していただけるような、お便り出したくなるような、なんか緊張するっていうこともないようにね、あー麻婆だからいいや、あの適当なの読んでもらおうっていうくらいでもいいですけれども、どんどんあの出していただけて、もうお便りには困らないような、そういうラジオになっていければなと。まあぶっちゃけて言えば僕が話しやすいっていうだけなんですけれどもね。それに関してはおっちゃんどうでしょうかね。
あーまあね、人の放送に歴史ありということで、まあね、あの麻婆くんもまあダラダラと言われていますけれども、こうやって続けることもいろいろと難しいんじゃないかなと、継続は力なりと申しまして、まあそういう続けることもいろいろと大切なのではないかなと、まあ中身もねいろいろと考えて、本人自身も考えてはいると思いますんで、まあそこら辺もね加味しつつ、これからもどんどん、ご承知していただければと思っておるんですね。
はい、ということでおっちゃんありがとうございます。ちょっと正直辛くなってきたんですけど早いね。なんかね、これやってるとね、僕後半喉死にそうです皆さんがやめとけって言うならやめときますさあそれでは行きましょう。ラジオネームミスターブシローさんから、いただきました。ありがとうございます。マボさん、皆さんこんばんは。こんばんは。
こんばんは。
それではですね、愛知から愛を込めてミスターブシローです。やっぱりジジネタといえばこれですよね。バレンタインデー、家族以外今年はもらえないと思ったら、なんともらっちゃいました。おめでとうございます。ふっはー、羨ましいだろ、ざまみろー、ということで、まあ羨ましいな、いいな、くれる人がいるっていうのはね近所の女の子に、しかも手作りで。
近所の女の子
女の子もいいな。俺も捨てたもんじゃないと思ってたら、なんと僕の父と共同だったのです。おじちゃんと半分こして食べてねって。嬉しいような悲しいような、ちょっと複雑です。今年はエアーチョコレート、実物なしのメールのみのチョコレート含めて3個いただきました。さてさて、皆さんの戦果はいかがでしたか、ということでですね、ちょっとですね、今放送中なんですけれども、いろいろとリスナーさんから、温かいお言葉をいただきまして、おっちゃん、もう帰ってもいいってさ、ということで、おっちゃん、ご退場というから、いろいろとありがとうございました。これからママ一人でも大丈夫です。
ああ、そうですか。まあ、私もですね、いろいろとちょっと、親が国立てたかどうかわかりませんけれども、ありがとうございますということで、ではまた麻婆くんにバトンタッチということでね、麻婆くんならきっと一人でやってくれると、やり遂げてくれると私は信じてこの場を去りたいと思います。皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。
はい、というわけで、おっちゃんありがとうございました。いろいろとね、死にそうですはい、この声もね、あんまちょっと対応はできないな。はい、じゃあ、最後で。まあ、戦果はということなんですけれども、まあ、ちょっと戦果の前にですね、このミスターブシドさんの、この、おじちゃんと半分こして食べてねっていう、この文明あたり、なんかすげえ幼女臭がするのは気のせいなんでしょうかね、これはね。なんか小学校、中学は行ってねえな、これはな。なんかちょっと、ミスターブシドさんから、犯罪臭がプンプンするぜ。これは通報者かな。 まあ、あの、そこら辺は置いときまして、まあ、そこら辺は追求は、各個人、ミスター武士郎さんに各人で、お寄せいただきましょう。そうですね、戦果ですか？僕はね、あの、今年は1個でしたね。1個、バイト先の、後輩から、かっこ男の子からいただきました。ありがとうございます。今年はチョコもらえなかったな。毎年なんかバイト先の子からなんかギリはもらえてたんだけども。やっぱ、いじめす、いじめはないですよ、うちのバイトは。いや、もうね、もう今年はちょっとなかったな。っていうかね、毎年毎年僕はあげる側なんですよ。今年はちょっと、っていうか、最近ちょっといろいろ手を出しすぎて、忙しくて、全然、そういうのができなかったんですけれども。あのね、ケーキ作りとかね、休日とかやってたんだけれども、まあ最近は、僕の、うちの冷蔵庫が壊れているということもありますし、冷蔵庫がないとね、ケーキちょっと粗熱取るときに冷やすのに時間かかっちゃうんだよね。まあ自然で冷やすっていうのもあるけれども、その間待ち時間がちょっと寂しいっていうのもあるのと、まあやっぱ冷蔵庫ないと保存効かないっていうのがあるんで、最近作ってないんですけども、まあまあそうだな、チョコケーキというかガトーショコラぐらいだったらいけるのかなと、また今度ちょっと挑戦してみましょうかね。予告ということで、予告は未定ということで皆さん、当てにしないで期待しておいてください。まあまあそのバイト先の子もね、なんかたまたまそのコンビニで見かけて、まあ孫さんにはいろいろとお世話になってるとお世話になってるからチョコぐらいあげるかなって、ね、チョコクッキーいただいたんですが、ありがとうございます。その時ちょっとご飯を食べる余裕がなくて、いい晩ご飯になりました。ひどいねそれひどいひどい、もうそういうことを言うからもらえないんだよな、本当に。まあまあバレンタインというかね、チョコレートとかあれば、まあホワイトデーとかもあると思うんですけども、なんかつい最近なんかそういうネットのニュースで見たんですけども、まあホワイトデーの女の子にお返しをする相場が、まあ男の子だったらないくらぐらいのものを送りますかっていうアンケートを取ったところ、まあだいたい1万円から2万円の間、まあ間を取って1万、だいたい平均1万円、もうちょっと余裕を見て1万5000円ではいかがっていう案があったけども、ふざけんなと思いましたねチョコレートいくらやねんっていう話だけどもまあ世の中にはね、まあ冗談半分とは思うけども、これリアルなのかわかんないですけどもね、3倍返しという言葉がございます。女の子からチョコをもらったら、だいたいまあ3倍ぐらいの価値で返してあげるのが男の気概とか言われるんですけども、まあだいたいね、ホテルオークラとかなんかいろいろ高いチョコでもだいたい今1000円ぐらいですよ。今、10倍ですか？どんだけがめついねんっていう感じはしますけれどもね。男の子、クッキーとかマシュマロでいいぞ。あんましやると、やるからつけやがんねん。男たるもの、もう男が媚び売るからいけないんだよ。なんか男の価値が下がってると思うけど、僕自身はなんかちょっと昭和気質なところがあるんで、男たるものドーンと構えろと。チョコもらったんだからクッキーねえんだ、クッキーで。もうあんまし女を調子づかせちゃいけません。世の中男女平等です。こういう時だけ女性優遇っていうか、レディーファーストっていう言葉を使う女性は僕は気に入らねえなもうなんかすげえ女性を敵に回すような配信だな本当にはい、じゃあそういうことでですね、次ましてのお便りがございます。ラジオネームミスターボチドさん、2つ目でございます。ありがとうございます。マボさん、皆さんこんばんは。皆さんです、こんばんは好物は天ぷらうどん、ミスターボシドです。僕は豚骨ラーメンです。したこっちゃねえって言わそうですけども、先日リスナーのナルタイさんからとあるアンケートサイトにチャレンジしたのですが、その結果がとんでもないものでした。変人と天才の狭間で、どちらかというと変人認定されてしまいました。他のリスナーさんからも満場一致で変人認定されてしまいました。僕はここではかなり、まともな人間じゃないかなとは思ってるんですが、僕は変人なんでしょうか。変人です言っちゃった才能を発揮する職業の中に、作家が入っていたのが唯一の救いです。皆さんは占いや心理テストなどでこんなひどい評価、こんな職業合ってると言われた経験はありますか、ということなんですけれども、まあ僕はね、職業柄あんましこういう芸能関係とかは向いてないと言われてます まあ今時現在はね、あんましお金に執着がないっていうのもあるんですけど、結構楽天的なんだけど深刻に捉えてしまうと、深刻に取られちゃうっていう、そういうことが、なんか変にね真面目なんだって。なんか完璧主義者というか、そこら辺でなんかいろいろ苦労するっていうのは、やっぱ占いの結果でも変に生真面目っていうところは出ますね。なのでまあ大型気質っちゃ大型気質なんで、僕自身あの血液型大型なんですけど、血液型で性格判断するなって言われそうですけどもね、日本特有と言われるんですけども、あの大型の特徴って大体当たってんだよね。結構いい加減なんだけど、変なところで凝り性っていうそういうところはありますけれども、で僕自身はね、以前なんか占いかなんかやった時、その性格判断やった時に、あの向いてる職業って政治家って言われましたもん政治家っていう、僕が政治家やったら絶対に胃に穴開くぜ。もうなんだかんだ言って、なんか言っときながら決断するのが怖い男だからね。まあいろいろとなんかあるとは思いますけれども、どうなんだろうね。まあ昔だから今ちょっと変わってるかもしれないですね。結構なんか楽天的になろうとは思ってるんですけども、なんかいろいろとコメントありますね。残りの余命判定かな、判定で残り10日と出ました。でもさらに2年生き延びてますとなんかいろいろとありますけれどもね。僕自身はなんか一時ですね、僕がまあ、10年ぐらい前かな、流行りましたよね、なんかいろんな判定とかで。その中であなたの価値判定かなっていうのはなんかちょっとハマってましたね。あなたの値段を判定しますっていう、占いというか、そういうサイトがありまして、僕が確かな、奥まではいかなかったんだけども、8000万から9000万ぐらいいったような気がするんだよね確か。なんかカリスマ美容師かっこ偽レベルとかその時はそのぐらいの価値はあったと。で久々にこの前やったんですよ。どのぐらいの価値あんのかなと思ったらね、確か5000万ぐらいに下がってましたねなんか不法滞在者、外国人かっこ不法滞在者レベルにまで落ちてましたね。なんかそういうのがいろいろあるんですけども、皆さんはやったらどのぐらいになるんだろうな。確かなんか芸能人の方がやるとなんか億レベル出たりとか、そういうのがあったりもしますけれども、まあこういう判定というかね、つい本当につい数十分前なんですけれども、このラジオが始まる前に判定じゃないんですけどもね、なんかいろいろのなんかそのアンケート答えていく、行ってなんかあなたはなんとかですって判定する、なんかいろいろその職業なり性格なりあると思うんですけども、その中でなんかちょっとですね、スカイプのあるとある方がですね、なんかリンクを貼ってて、なんだろうと思ったら、漫画の週刊少年ジャンプで今は連載中のハンターハンターの、その能力者判定のなんかアンケートがありましたよ。アンケートというか、そのいろいろあなたのなんか質問を答えていくと、あなたは何能力者っていうのがあったんですけども、おお、これは面白そうだなと思ってちょっと解いてみたんですよ。そのアンケート答えてみてやってみたんですけれども、僕はですね、その能力者アンケート答えた結果、具現化系です。具現化系で、イラストとしては覚えてますかね、陰獣だっけの、フクロウのキャラクターが使ってた絵が書いてあったんですけども、僕具現化系らしいですよ。なんかいろいろとやっぱその気真面目とかね、なんかそういう性質があるらしいです。なんか陰獣だっけあれは、なんかそれをちょっとそういうのがあって、具現化か、まあそうだな、ちょっといろいろと妄想力は激しいから、いろいろと想像してそれを具現化するのかなっていうか、なんかそういうのがあったんで、まあいろいろと今ですね、ニコキャストの方に、ニコキャストというか掲示板の方にどうやら貼られてるようなんで、皆さんもぜひとも試してみてはいかがでしょうかね。具現化、まあそうだな、フクロウって言うとちょっと聞こえ悪いかもしれないけども、まあクラピカだと、あ、クラピカと複質系かマニアックな会話してるかなまあクソ真面目すぎると具現化系なのかな、なんかいろいろとちょっと理論的に考えちゃうっていうところもあるっていうところなんで、まあ別の言い方をすると トレースオンということで、わかんねえよな。いろいろと考え、いろいろと仕組みを考えて、それを脳内妄想が。あ、いいね。じゃあ僕、空気読め具現化したいね。なんか、そういう、なんだろう。ドリームラバーズだよ。夢の恋人。ダッチワイフやん。わ、いいな。そういう能力でいいわ。まあ僕それでいいわ。ね。まあ僕の、それこそ妄想が具現化されるんだから、もう最高の嫁だろうね。嫁というかパートナーだろうね。気持ち悪いですね。わかります。はい、じゃあそういうわけで行きましょう。続いてのお便りでございます。ミスター星野さん、3通目でございます。もうやっぱ今年はね、お便り大賞武士道さんかもしれんな。上半期下半期ちょっとやったらいいかもしれないな、これな。武士道さんぶち切りかもしれないこれは。普通歌でございます。ありがとうございます。真帆さん、皆さんこんばんは。ストライクゾーンは広いミスター武士道でございます。この間某世界的なハンバーガーショップでアフタヌーンティーを楽しんでいました。スーパーのフードコートの一角にあるそこには小学生がたむろし、何やらゲームボーイに似た小さい機械遊びに興じていました。ゲームボーイに似た？なんだろう、DS じゃないのかな。某世界的なハンバーガーショップっていうと、マックか？マックでいいの？マクドかな？それか、なんだろう、何バーガー？なんだっけ、海外でもある、何バーガーだっけ忘れたな。もう一個あるよね、なんか。僕そっちも利用するんだよね。ソフトクリームが安かったりしたから。僕の、目の前にいた小学生たちもやはりゲームボーイ的な遊びに興じていました。すると5歳か6歳くらいの男がその小学生たちのところにやってきて、5歳か6歳くらいの男って男の子かな、がその小学生たちのところにやってきて、お兄さんたち僕も仲間に入れてくださいというのです。おそらく初対面だったのでしょう。小学生たちはノーリアクションでゲームに夢中。男の子は申し訳なさそうに少し離れたところで覗いています。男の子は再びいじらしくも見せてと頼んでいました。へー、あ、まあそうだな。その頃の子は無邪気というか怖いものないもんな。知らない人に話しかけるということがどれくらい勇気のいることか。ブチ兄さん胸キュンです。こんな勇気のあるやつはルイーダの酒場にもいやしない。ルイダの酒場って行ったことはないんだけど、あ、見たことあるんだ、遠くから。あれだよね、ヨドバシのところにあるんだよね。たまーに秋葉原に行くと見かけるけども、未だに人いるよね。寒いのに頑張ってんなと思うけども、室内に作ったれよと。休憩室作ればいいのにね。しかし小学生たちはノーリアクション。ブシ兄ちゃん怒っちゃいましたと。この野郎、さっきからあの子仲間に入れてって欲しかってたろうが。この天空の戦士ミスターブジロ様が正義の武士だ、アタックをかわしてやる。というのは冗談で、小学生たちの肩をポンと叩き、仲間に入れてあげなきゃ、さっきから仲間に入りたがってるじゃないかと優しく言ってあげました。ブジロさんかっけー。ブジロさん関係。小学生たちも男の子もポカーンとしてました。僕が某ハンバーガーショップを出ていく頃には3人とも仲良くしていました。それにしても知らない人たちに話しかけるのって本当に勇気いりますね。でもその男の子は物怖じせず堂々とそれができていた。人見知りで内気な僕にはそれはとても眩しく映りました。おい、どの口が言うかな。普通言えねえべこのセリフも。皆さんの子供時代はどうでしたかと。すごい武士道さん、そこでポンポンってできるあたりがやっぱ武士たるゆえんだな。かっこいいね。現代の侍ここにいたって感じだね。名前に偽り足だよ。偽りなしだよ、本当に。武士道さんすごい。これはね、武士道さんに拍手を送ってあげる。すごい。かっこいいよ。僕はちょっと難しいなーっていうのが。僕も前々から言ってるけど、人見知り激しいからね。すごい。まあそこら辺なんかいろいろとコメントが寄せられてますけども、まあこの声をかけたのが相手が小学生だったからかっていう発言もあるのかな。そっか、武士道さんはそっち属性もあるのか。なるほど、触れたかったんで。いや、そういうことじゃない。 まあそういうことがねできるっていうのもまあ若い子の特権というか、怖いもの知らずって言ったらなんか悪い言い方になっちゃうけれども、まあ、怖いもの知らずじゃなくてそういうことに物怖じしないっていうのはすごい特技というかね、僕はなんかねいろいろと悪い方向に考えちゃって、しかもなんかこのね昭和5歳6歳の男の子みたいに話しかけて無視されるのが嫌だ。だからね僕はねアルバイトとかでもそういうティッシュ配りとかはねすごいなって思っちゃうんだよね。お願いしますって言って受け取ってもらえなかったらなんかショック受けちゃうんだ。だからねそういうのがダメなの本当に。細かいことで傷ついちゃうからまあっていうのがね思っちゃうんだけれども、子供時代、子供か、もう小さい頃からそうだったね。なんか打ち切れなかなか言い出せなくて、まあそこら辺が今も昔も変わってないな。なかなか言い出せないんだよ。で、しかも僕自身運が悪いから、ちょっと恥ずかしい思いもする。まあどういうことかっていうと、よくネタとかで、あれ二人組作れーっていうので、余るタイプだから僕はね。そこが、もうよくネタで言われるけど、あれは僕はリアルで感じてたからね。あれ二人組作ってできたなー、一余りとかね。なかなか入れてって言えない子だったんだよ僕は。もうそういうのとか、あとはそうだな、まあ、それに近しい感じでプリントを配ってて、プリント、まあ、僕まあそこそこ背高かったから後ろの方だったりしたんだけども、プリント配ってて一人だけ足りなくて、あれプリント全員行き渡ったかって言って、すいません先生足りませんとかなあれとかあるんだけれどもね。ああ、そういうのが、ああっていうのがね、なんかそういうちょっと、いかん、なんかすげえ過去の傷がえぐられてる感じがする、もう。だから僕あんまし学校にいい思い出ないんだよ、ね。もうそういうのがあるんです。もう、今自分で言ってて、いじめじゃないよなって思って。いじめられてた？もしかして。僕いじめられて、っていう実感はないんだけどね。まあそれはある意味強いっては強いにかな。じゃあそういうところで自慢しよう自慢にはならねえなはい、じゃあそんな感じでございますね。子供時代はねそういう内気な感じだったから本当にダメなんだよ本当に。僕は過去は切り捨てたのさ。俺は今を生きてるんだ。過去は過去、未来は未来、人間が生きるのは今だと言っておこう。かっこよくないねさあ、続きましてのお便りでございます。ラジオネーム秋葉さんからいただきました。ありがとうございます。ふつおたでございます。皆さんこんばんは。こんばんは。はじめまして、淡路島在住の秋葉と言います。淡路島というと関西か。いつもはあれだよね、関西と、四国の間か、あの島かね。いつもはラジオを聞いてるだけなのですが、思い切って初投稿してみました。
よくぞ決断した。私はそれを評価しよう。秋葉、貴様はできる子だ。これからもどんどん精進するようにな。
なんか今日キャラがおかしいな、僕な。いつも皆さんの温かく楽しい会話に心和ませてもらってます。僕がこのラジオを聞くきっかけになったのは、ニコニコ動画で麻婆さんの甘神実況プレイを見てからです。最近甘神から来る方多いんだよね。続きそろそろやりますんで、先週ちょっと時間がなくてできなくてごめんなさい。以前ずっと麻婆さんの隠れファンです。ありがとうございます。ゲストの方も皆さん面白くて優しさな人たちばかりですが、僕は中でも春さんのファンでして、最近春さんを見かけないのが少し寂しいです。また春さんと他の皆さんとの絡みがすごく見たいです。ごめんなさいね、春さん、ちょっと今日はね外せないしょよ。でもね、多分春さんのファンですって言えることがそのうち誇りになれるかもしんない。っていうかね、春さんがね大人の階段登っていくかもしんない。僕なんかとっくにぶっちぎるんだろうなっていう、多分ねそういう関係だと思う。はるちゃんがね、なんかちょっと詳しく教えてくんないのよ。ちょっと詳しくは話せないんですけれども、ちょっと、ほにゃらら関係の、方と、ちょっと、お食事に誘われておりまして、ちょっと、ほにゃららに ほにゃらら関係で、もしかしたらそっち側のお仕事とか、っていう、あ、言っちゃっていいのかなこれ。お仕事になっちゃうんだけども。だから、お仕事につながる話。だから、今回は、はるちゃんを、その、お食事に行かせてあげてください。まぁ、ちょっと、名前とか出してないから、もしかしたら本当に、すごいところなのかもしんないっていう。まあ、そういうのが、あるんで、はるちゃんは温かく見守ってあげてください。こちらですね。またはるさんと他の皆さんとの絡みがすごく見たいです。だからね、はるちゃんが来るとね、話収集つかねえぜ。公開録音の時聞いてもらえるとわかるけども。まあ、はっちゃける子なんだわ。僕は毎日21時まで仕事なので、いつもラジオの時間には間に合わないんですが、ブログでアップしていただけるのをいつも楽しみにしています。そんな僕ですが、今一つ目標がありまして、いつかコミケに行って麻婆さんたちと会ってみたいです。おー、目標にするほどのことでもねえぜ。大したことないから僕なんか。仕事がサービス業なので、休みが思うように取れなくて、未だにコミケに行ったことがありません。友達によく誘われるんですが、いつも断ってます。なので、いつかコミケに行く機会があればぜひ会ってみたいです。これからも皆さんをずっと応援していますので、頑張ってください。それでは失礼いたします。この便りを番組内で読んでいただけるとすごく嬉しいので、どうかよろしくお願いします。こんなんで喜んでいただけるなら、いくらでも読むがな、キアさん。ありがとうございます。コミケか。一応ね、夏コミは希望しているので、受かるかどうかよくわかんないですけども、ぜひともご期待くださいということで、なんかいろいろちょっとコメントの方で勘違いがあるんですけれども、枕営業ちゃうぞはるちゃん。違う。そういう話じゃん。お食事は僕もなんかたまにあるから。あっただからそういうところでコネクションを作って、で、お仕事に繋がったりするっていうことがよくあるからね。いろいろその出演者の中で、そうだな、巫女さんとかまだ出てない、ラジオドラマには出てるんだけど、巫女さんとか、あとは、ルーシーさんも出たのかな？ルーシーさんとか、あとは、あと、その他もろもろ。いろいろと、それこそテレビ媒体なり、僕なんかとは全然違って、ちゃんとした、当てれ子として出てられるんですけど、そういうところでいろいろ仕事につながったりするんですよ。結局人間関係ですからね、こういうお仕事っていうのは。まあ、よく声優とかよくそういうお仕事知らない人たちは、なんか、オーディションとか受けないよっていうのもあるんですけども、実際のところオーディションで最近仕事ないんですよ。オーディション自身も少ないですし。そうなると何があるかっていうと、コネクションからの、お食事なり、そういう場面での、今度やってみるか的な軽い感じなんですよ。本当に。そういうところでなんかお仕事もらえたりするらしいです。僕人から聞いてると。僕はそういう場面はないです。というか、飲み会が嫌いなのでないです。もうね、そういうのもあるんで。